伊勢谷一郎の
ポッドキャストということで 今回はですね、いろいろ、試験的にいろんなタイプのいろんな種類の、ポッドキャストを作ってみて、どれが私に合ってるのかなとか、私と自己一致してるのかなとかですね、そういうの、探索中ですが、今回は、プロセスワークオンラインがですね、シンポジウムを開催して、ちょうど今日3回、明日1回ということで、3回目が終わったとこなのですが、それをじゃあ試しに、日本語でレポートしてみたら、感想と話をしてみたらどうかなということで、そういうアイディアが浮かんだので、あんまりアイディアでもシンプルなアイディアのような気もしますが、それでちょっとハイライトを見てみましょう。ノートを多少取りまして、最初のやつがですね、こちらのポートランド時間で朝7時だったんですが、そうですね、最初、Z とかアヌラダとかですね、が出ていました。そしてどんなところが面白かったか。最初、そのいろんな人たちのタイトルが面白かったですね。肩書きが意外と、ダイバーシティファシリテーターとかですね、オルターナティブコンフリクトコーチとかですね、結構いろんな 組み合わせの名前が肩書きみんな使ってて、これ面白いなと、私もこうクリエイティブにそれらしいのをくっつけて肩書きにしようかなとか、そんなこと 考えたりもしました。そうですね、 Z が言ってた Standing up to own self is okay、 自分のために立ち上がるっていう表現があるんですが、これは日本語で言うと何て言えばいいんですかね。日本だとちゃんとアサーティブに自己主張するっていう感じになればいいのかな。これだと日本語の多分コンテキストに合うと思うんですが、Standing up on self って言うとどういうコンテキストなんだろう。例えばシーンとしては、発言できないっていうようなシーンとか、あと、コンフロンテーション、ちょっとわだかまりとか意見の違いとか、ぶつかっちゃったり意見した時にちゃんと自分の立場を、表現できる、自分のために立ち上がることができるっていうのはこっちのコンテキストですけど、ちょっとそれは日本語を話す人たちの多くの人たちのコンテキストではちょっとずれちゃうかなと思いますので、どんなのか、そうですね、そんな感じでいいかな。スタンディングアップオンセルフ、そうですね。だから、そうですね、だから、コレクティブ、そういう組織とか家族、や社会が、比較的優先される、文化、地域、集団では、なかなか、自分が自分がっていうと、とても自己中心的に見えちゃうので、立ち上が自分のために、自分を、のためにちゃんと、自己主張するのが難しくなると、それをやってもいいんだっていうのが、Z はプロセスワークを通して、南アフリカの、女性なんですが。それが、そうだなと思ってました。あとですね、リストレイティブ・ジャスティスっていう修復的、ジャスティスだね。修復的、ジャスティスは日本語は忘れちゃいましたね。刑事事件とかでも、民事だったらお互いに、喧嘩っていうか自己主張し合い合って、判事が、決めてくれるんですけども、刑事事件になりますと、検事の方がやっちゃうので、この何て言うんだろう、被害者と加害者の修復っていう視点が、欠けてしまうと。要するに、ざっくり言うと判事や、 刑法的には、満足というかちゃんとするんだけど、加害者も被害者もハッピーにならないっていうか、満足とか、なんて言うんだろう、なんか納得できないっていう状況になっちゃう時が結構あって、それだったら加害者もちゃんと、加害者も被害者も本当に、なんていうのかな、ちゃんと関係が修復するような、例えば意外と被害者は、加害者が罰せられることあんま望んでなくて、逆にちゃんと学んで、もうこれからしないでください、これがこれからこの人が二度とやらないっていうのは私にとって一番満足できる結果ですってなったりすると、検事が、刑事法に沿って、判事が、検事が判事があってやっても今一つっていうのが、それがリストレイティブジャスティスですね、修復的ジャスティス、司法だ、そうだ、修復的司法ってですね。でも司法って言うとずれちゃうので、なんて日本、まあいいや、まあいいや、そういう感じで。今話した通り、加害者と被害者が満足するような形にフォーカスを移しましょうっていうのが修復的、司法、修復的ジャスティスの、移りですね。そんな話題が出たりしました。と、穴も面白かったですね。何が面白かったか。その他、あと、もう、話し始めた瞬間に、各パネリストが、もう話し始めて、3秒ぐらいですかね。30秒ぐらいで、もうなんか、ああ、っていう感じで、すぐわかる部分があるな、っていうのに、ちょっと私も感動したというか、その人が普段、やり取りしている環境があるわけで、それに沿った、きっとこういうプロセスワークのオンラインシンポジウムに来たらこういうふうに話したらいいだろうと思って、もその人なりに話すっていう、その人に自己一致した方に話すんでしょうけど、それをパッて見ただけで、この人は普段すごく感情的なものと、すごくこう、知的なものの両方を橋渡しをしなくちゃいけない人かなとかですね。あと、すごくやっぱいつもは大きなものですね。すごく大きな組織をじわじわって動かしてる人かなとか。あとなんだろう。あとそうですね。あと爆弾。私の表現で、なんていうの。だから、特定の表現とか特定の事柄をやるとドーンっていっちゃうんですね、すぐ。特にそうです、多様性の高い国際的な多文化多言語状況でもうやるとお約束があるんですが、そういうシーンをいっぱいくぐってきた人は、もうランドアクナレッジメント、やっぱ特定の表現を、例えばどんな表現をするかっていうと、今ちょっとランドアクナレッジメントってちょっとスリップしちゃいましたが、そこは、先住民の方が住んでいた、土地であるっていうことを、認めって、最初にきっちり言って始めるっていう、スタイルなんですが、そうですね、さすがにランドアクナレッジメント、ちょっと最初5分ぐらい7分ぐらい遅刻しちゃったので、でも多分やってなかったと思いますね。でもそれでも、なんて言うんだろう、ざっくりそうですね、スタイル見て、これ大学かなんかの、大学とか、あと例えば、CEO とかプレジデントとか、そういう人ばっかりと、なんて言うんだろう、多数派のシーンで働いてる人かなとか、あとそうじゃなくて、例えば自分の、どれぐらい自分の感情を、周辺化しないで話すかどうかがもうキーになるシーンをいっぱいくぐり抜けてきた人かなとか、そういうのがもう30秒くらいでポンって分かっちゃうんですよね。これがなんかちょっと逆、ちょっとショックというか、そんなに 分かるもんなのって分かるもんですねっていうのが思いました。だからきっと私のこのポッドキャストもそうなんでしょうね。もう最初の5秒とか10秒ぐらい聞くと、あ、もうこれダメだっていう感じで 分かる人だから、あ、もうこれ、あ、いけるかなとか、すぐ分かってるんだろうなと思ったりしました。あとはですね、そうですね、まあ、あと、ストリームステイツ、バイオレンス、その辺、このどういう言葉で話すか、あと、そうだ、かな、アンナさんがフィンドホーンでかなり、フィンドホーンに、まあ、3人、まあ、複数のプロセスワークの、主に、まあ、ポートランドで活躍してる先生たちがいて、教えてたみたいで、そこで出会ったっていうのが、ちょっと、まあ、私のもともと、ニューエイジとかトランスパーソナルから、日本から入ったので、ああ、フィンドホーンかとか思ってですね、ちょっと思いました。あ、そうっすね、これもよかったな。彼女が誰か他の人の句を、引用したんですが、私は全体の世界の、一つの粒であると、それを歓迎します。その粒は愛でできてるんだとか、なんか愛でできてるとか言われると、なんかちょっとなんか、なんて言うんだろう、まあ、そうっす、この西海岸のカウンターカルチャー、西海岸のニューサイエンスに惹かれて、今このアメリカの西海岸に住んでる私からすると、ちょっとくるところがありますね。あとスピリチュアリティですね。まあ、自分探しをしてた年代、私の自分探し年代で、そういう精神的なものっていうのを、まあ、大変興味を持って、まあ、ここに今いるという私の文脈もありますので。そうですね、まあ、ちょっともう12分ぐらい話したので、また、これで、ちょっともう11時のっていうの、第2回ですね、第2回の真ん中ぐらいまで来ましたが、じゃあ第2回を終わったぐらいで終わりにしましょうか。まあ、ちょっと始めたばっかりで、長さがまあ2、30分ぐらいがいいかなと、ちょっと短すぎるのも長すぎるのもと思ってまして、30分ぐらいがいいかなと思い始めています。他は、ああ、これも良かったですね。コンフリクトレゾリューションっていうのは、まあ、一般的な紛争解決のでよく使われている名前ですけど、コンフリクトアウェアネスワークって言ってましたね、これは これちょっとかっこいいかなと思いました。まあ、葛藤の気づき、そうです。葛藤をファシリテートしたり、葛藤を解決したりするんじゃなくて、葛藤の気づきのワーク。これなかなかクール、かっこいいなって思いましたね。結構何人かの人たちが言ってたんですが、やっぱプロセスワークの強みっていうのは、アウェアネス、気づきの部分にあると。非常に気づきの部分が豪華だ。他の、手法より、大きい、その部分が大きいんではないかという人たちが何人かいたんですけど、あ、まあもう一回思うに、そうかなとまた思ったりしています。あと、プロセスワークはアンフォールディング・オブ・ラブって、これ誰が言ったんだ、これもアナが言ったのか。そうです、プロセスワークは愛の展開であるって なんだろう、恥ずか、私から見るとちょっとそういうのを直接に言うのは恥ずかしいんですけども、なんか、まあ、彼女言っちゃったなとか思ってました。そういうとこを見ています、私は。あとは、イミッチがね、やっぱイミッチがストリート、イミッチがやっぱ道でのワーク、そうです、ホームレスの人とか、道でのワークっていうのは私に欠かせないっていうのは、すごく、これも、なんか、って感じで、って感じで。そうですよね、やっぱり自分がこだわってきた分、自分が生きた経験っていうのがしっかり、やっぱり そこを、やり続けるというか、なんでしょうね。自分が誰であるか、どういう人であるか、っていうのと、一緒にやっていくっていうのは非常に重要かなと思っています。だから私の場合だとやっぱり関係性って言ってますけど、そうです。関係性で私はいっぱい、トラブル、問題をいっぱいやって、いっぱい解決してない、まだしてない部分いっぱいあると思うんですが、関係性の学びが大きかったので、私らしい。あと、コンピューターシステムエンジニアといいますか、プログラマーですよね。それもやってた部分で、コンピューターの仕事もかなりずっとやってきたので、そういう部分、エンジニアの部分、その辺、他は、最近、自閉症ですね、自閉症スペクトラの方に、子どもたち、大人の方にちょっと持ってやりたいかなと思ってるんですが、子どもたちの、自閉症スペクトラムを、その人のお家ですね、その人が実際に生活しているお家でサポートするという仕事を結構、フォーカスしてきた。あと人種ですね。で、人種やればやるほどですね、私一つの部分っていうのは、この人種の波が来ているのが見えたので、これからやっぱ学校卒業してこの紛争解決系のとこに足を入れるんだったら、人種はもろに、波が来てて、ちょうどアジア人でいい立場にいるので、と思って業務上のあれで結構フォーカスしてたんですが、やればやるほど濃いですね、本当に。でも本当にやっぱり、そうですね、アジアの立場っていうのを、だからもちろんいい部分と悪い部分ね、だからいい部分は確かに白人の人たちと、より肌の濃い人たちの、間ぐらいにいるっていう部分があるので、橋渡しがしやすいっちゃしやすいっていうシンプルな視点もあって、でもちろん悪いふうに言うと半端に分かってるので、逆に本当に気をつけないと、半端に分かってるのでかえって悪くしちゃうっていうのは、ありますね。例えば気をつけなくちゃいけないのは、アジア系はアメリカの文脈では、北アメリカの文脈って言いましょうか。栄養白人じゃないんですけども、モデルマイノリティって言われてまして、要するに少数派の中には一応カテゴリーされてる、いろんな法律の、いろんな、制度とかを使う時には有色人種側に入れることが多いんですが、数字を見るとですね、アジア系の人たちは白人の人たちとかアメリカの平均の年収が高かったり、あと、社会的地位もやっぱり平均とかよりもちょっと高かった。教育ですね、教育もやっぱりしっかり受けてる傾向があって、平均すると。ただアジア系の特徴はアジア系の中での格差が一番広い人種なんですね。だから他の人種は大体この辺に固まってるっていうか、そんなに上と下が分かれてないんですが、アジア人はすごいお金持ちの人からすごい貧乏の人までの幅が広いという傾向がありますので、アジア人の中での差があるという傾向がありますね。でもそれは置いといて。ですので、そんな感じで、そうです。紛争アウェアネス。紛争気づき。紛争の気づきに取り組む。取り組むっていうフレーム、名前がいいなと思いました。あ、ちょっとストリートですね。道の。と意味違ってるよと。あとですね、サーゲイ結構オンライン時々出てくるんですが、サーゲイもモスクワでやっぱり いいっすね。ロシア昔からですね、かなり昔からプロセスワーク系の知られた人が行くとですね、たくさん人が来るっていう 知られてて。学校もいっぱいあるんですよね。だから本当にロシアではおそらく人気があるみたいで、そういう話をまた聞いて面白かったですね。あと彼の面白かったのは、どうも彼も、私も実はツアーガイド やってたんですが、彼もどうもツアーガイドやヒマラヤの 山登りのガイドをやってるらしくて、そこで、彼はローカルガイドの中ではそのガイドヒマラヤのガイド等に関しては、グルですから、なんていうんですかね、グルってのは精神的同士っていう感じですかね、スピリチュアルな先生といいますか、そういうグル、にと見なれるので抵抗があったけど、まあプロステワークを使って、そういいじゃないっていう、簡単に、私はグルだっていう、結構すごい自己一致して、そんな話をしてたの、なるほどなという感じがしましたね。アーニーとかエイミーが行くと700人ぐらい集まってしまうんだそうです。すごいですね、ロシアの。あと、ローカライゼーションの話出てましたね。これは、ローカライゼーション、ロシアでのローカライゼーション、現地化っていうのかな。そうですね、現地化って言われてる。まあ、ソフトウェアなんかでもローカライゼーション、ローカリゼーション、ローカライゼーションって言われるんですけど、ただ、ソフトウェアの方は、インターナショナライゼーションとローカライゼーションっていうのを分けるんですね。で、ローカライゼーションっていうのは、現地化しちゃうって感じですけど、インターナショナライゼーションとかだと、例えば文字の向きだとか、文字列をもう外に出しちゃうんですね、分けちゃって、でその分けたとこだけ、取り組めば、あと文字が右に行くか左に行くかとか、オプションを作っちゃって、であとはその文字のとこだけ入れ替えるということがインターナショナライゼーションで。ちょっと違うんですが、まあプロスワークもローカライゼーションやってんだなと、現地化してる。さて、さあ、あとは誰が、あの面白かったこと、あとね、ピープルオブカラー、有色人種、people of color、 people of color という表現がですね、やっぱ北米的だと言って、ましたね。でもこれは実は朝の人でメンションしなかったんですけど、彼名前につながってたっけな、朝一番7時の人、1回目の人でですね、カナダかなんかでやってて、すごくかっこいい人がいましたね。あら、名前忘れちゃった。で、チッコリー、なんかそんな感じの名前だった気がするんですが、アニマファシリテーションとかアニマコンサルタントをやってる人ですね。彼良かったですね。彼人種系すごい頑張ってるみたいで。私は、彼も良かったとだけ言っておきましょう。あとはそうですね、コロナイゼーション、植民地化のあたり等も重要ですね。あと朝も昼も、朝7時9時のセッションと11時1時のセッションが、5月2日2020年あったんですが、オンラインプロスワークシンポジウムということで、両方とも朝も、の昼のセッションも両方人種がやっぱり熱くなっちゃいましたね。なのでやっぱ白人の方が、人種のリードというか、人種のトピックが出てきた時に、ファシリテーションというか、パネリストっていうか、なんていうんですかね、仲介役といいますか、のパネルの誰が話すかとかをこう振ったりして、ファシリテーターですよね、をやってるとちょっと危ないんですけども、なんとか、パティシパントファシリテーター、参加者ファシリテーターもいっぱいいたので、なんとか。いう感じがしました。あとね、これ昼のやつはお金まで行きましたね。実習の後にお金が出てきたので、お金も大きいぞっていう感じで、という感じで、とりあえずこれが朝1回目2回目ということで、3回目はまたノートあるんですが、また次回にでも、この後いつかやりたいと思っています。それでは、最後まで、伊勢谷二郎の、ポッドキャスト聞いていただいてありがとうございました。失礼します。実は一番最後に、スポンサーの場所をつけると、ここ払ってくれないってことが 分かります。すいません まだ1回人が 15人ぐらいかな、4人ぐらい聞くと1セント、1円ぐらいもらえる、1セントぐらいもらえるという感じで ほとんど全然お金になってないんです。でも、新しいツールで新しいことを始めたということで、いろんなことを学びながらやっています。一応、付け足し最後セグメントということで、以上です。聞いて最後まで、本当に最後まで聞いていただいてありがとうございます。それでは失礼します。